申命記の1章の29節から終わりまでの46節です。ここのところでは神様が示した土地に行く、その時に前のところでしたようにですね、実際に調べていった人たちはそこで非常に良いと言ったけれども、それと反対にかなりの人たちは、神様は自分たちを愛してなんかいないと憎んでるんだと、そこの町々は非常に強い人たちがおると、そういうところへ入っていけば我々は滅ぼされてしまうだろうという、こういうふうにですね、正反対なんですね。同じような状況にあっても、ある人はそこは神様が示されたと非常に良いんだと、そこは反対で神様の愛すら疑う、信じないということですね。前のところでありましたですね、27節、彼らは主は我を憎んでるんだと、エジプトから導き出してアモリ人の手に渡して滅ぼしているんだと、滅ぼそうとしているんだとまで言った、その時にモーセが言ったというのが今日のところです。動揺するなと、恐れるなということで、いつの時代でも、神様が示されるような正しい道を歩こうとしたら、ある種の恐れがある。みんなが行ってるところへそのまま後ついていくも何も恐れないわけです。だからみんな押し流されている。それと逆のところへ歩こうとしたら、これ非常に恐れがあるわけですね。それはもう時に状況によってはですね、今から70年ほど前見たら分かるように、みんなが戦争することが一番良いと、戦争のための軍人こそがいえば最高の名誉だというような時代に、戦争したらダメなんて言ったらそれだけで逮捕されたぐらいですからね、今では考えられないようなことですけども、でも、だんだんとですね、この政府とかの批判を許さないような方向へと徐々にですね、今なそうとしている人たちが政府関係にたくさんおるわけです、自民党の中にですね。でこういうこともですね、まず神の国と神の義を求めていこうとすれば、当然このようにある種の恐れが生じるということなんですね。何も恐れがないっていうことはみんなの押し流されると言ってる。誰か神様を信じてない、あるいは信じてない人に、例えば印刷物一つ渡そうと思ってもある種の恐れがあるはずです。それに何もですね、神の国にかなったこと全くしようとしなければ恐れはない、そういうことを私たちも考えておく必要があると思います。ですからこれは人事ではなくて、私たちもいつもうっかりすると彼らを恐れている、信じない人たちを恐れているはずです。学校の教員でもですね、キリストを信じる人たちがおっても全く生徒たちや同僚にも言わないっていう人が大方ですね。そういうふうなことも常に恐れてるからです。私が30年近い教員の時に3人あったけど、クリスチャンと、しかも後から分かったわけです。ふとしたことでキリスト教書店におったと、たまたまあった。あなたクリスチャンだったのって言ったら、だから黙っとってよって言われたと。まず言ったのはそれだったんですね。それから同じ同僚で、全く私が命の水を渡してるのに、一言も私もクリスチャンだと言わなくて、たまたま、教会の何十周年、60年か70年か記念誌が送られてきたら、そこになんと同僚の方が映ってるわけですね。で、すぐに翌朝行って、あれ、あんたもキリスト教だったんやねって言った、そうですとか言ったわけです。そういうようなことでですね、これはなぜかというと、こういうふうに一般の人々を恐れているという。うっかり言ったらですね、そんな目で見られる。からこれがなんとなく恐れがあると。そしたら、たとえ良いことをしても、クリスチャンって当たり前だろうと。で、みんなクリスチャンだったらどんな風にするか見てみよう。というふうに、絶えずこう、 市の監視の目がいくという、そういうこともあって公務員教員も含めてですけども、一般的にですね、自分がキリスト教だっていうことははっきりこう言わない、みんなこの恐れなんですね。でもそれは黙ってのは良くないはずなんです。必要な時は必ずあるはずですね。自己紹介とかなんかの時にですね、一番大事なことを言うはずです。趣味は何ですとかですね、どこ行ったことあります、遊んできました、そんなことを言う必要はないわけですね。で、そのこと言う必要はない。言ってもですね、その恐れがないわけです。だけど、そういうふうにキリスト教なんか信じない、神様いないっていう人たちの前で、私はキリストを信じていますということ。でもそういうことを神様は求めておるはずですね。必要な時にははっきりと証しをすると。はい、まあ、そういうことで、こういう聖書の記述というものもですね、いつも私たちに当てはめていく必要がある。そうでないと私たちも力も与えられない。求めないからですね。うろたえ、あれを恐れるからこそ克服できるように力をくださいと祈るわけです。流されていった力をもらう必要もないから、それで信仰も曖昧になっていくということです。で、そういうふうに、で、ここでは恐れるなってなぜなのかというとですね、神様の求め、神様のご意志に従って歩もうとするときには、神様が戦ってくださると。自分勝手な欲望とか、物とか、名誉のためにですね、名誉のために言っても、それはもちろん神様は戦ってくれない。むしろそんなことしたら裁きを受けるだろうということが期待、予想できるわけです。ですから、この神様が言われるように神様の示すに行こうとしていくときに困難、恐れがある。でもその時には神様が戦ってくださると。こういうふうに神様っていうのは全てのものを作っただけで終わってる神様ではなくって、生きて働いておる。その印の一つはですね、こういうふうに私たちが正しい道、神様の御心に沿った道あるという、戦ってくださるというんです。それは生きた神様だからですね、生きて働いている神様だから。で、私たちの戦いはいつもあるわけで、それは私たちの心の中にもある。悪との戦い、周りの人間との戦い、それから自然ですね、大きな雨とか地震災害とか、そういうことに対する戦いってもあるわけです。そういう意味でいつもある。自然が災害なんか何もないような時でも心の中の戦いはいつもあるし、私たち一歩踏み出そうとしたら周りの人との戦い、霊的な戦いが生じるわけです。そして一番困難なのはこの一人一人の心の中にある戦いだというんですね。それがつい2日前に学んだように、ダビデのような人ですらもその心の中の戦いにもう負けてしまうことがあるっていうことなんですね。でもそういう時に神様に本当にすがっていくならば、神様が戦ってくださって、その心の中に入り込もうとする悪の力も追い出してくださるでしょうと。まあそういうことですね。戦ってくださる神様っていうこと。これも、旧約聖書からずっと今日に至るまであるわけです。私たちの戦いは血肉ではないと、パウロの手紙にあるようにですね、悪の霊との戦いだって言われたように、これは国が平和であっても戦争してなくてもいつもあるわけです。どんな時でもある。朝起きた時から、朝起きた時からですよね、夜寝るまでもある。場合によっては夢の中でも、眠ってる時でも何か頭の中で考えたり意識してるわけですよね。とても不思議なことですけれども、そういう夢の中にも働くで、悪い夢を見たりするということも起こったりするわけですね。それでこの最初に出てくるはっきりした戦いは、さっきも言われたように出エジプトの時だったんですね。出エジプト時のところにこの言葉が最初に出てきたわけです。それはどこにあったかもやっぱりこういった時に知っておった方がいいと思うわけですね。 この箇所っていうのは聖書のはっきりした箇所で読むと、神様のそういう、まあ、呼び声っていうかを少しでもリアルに感じ取るためですので、これを覚えやすいんですね。出エジプトの14の14だからです。出エジプトの14の14だからですね。聖書で最初に主が戦ってくださるっていうのはこの14の14だから覚えやすいから、そういう意味で聞いておいたらいいと思います。ですね、後ろから敵が迫ってきて、そのままでは全滅してしまう、非常に危機的な状況だったわけです。でこれは奴隷のようにされていた民がやっとの草逃げていくんだから、武器なんか持ってないわけですね。だからそのままでは本当に完全に殲滅させられる、それも当然非常な恐れだったわけです。それとここでもですね、13節、恐れるなっていう、ここでも神様の示しに従ってモーセが行き、そして神様の示しに従ってその行くべき道を進んでいった時に、このような危険なことが起こったわけですが、その時に主が戦ってくださると、静かにしておりなさいって、これは今の私たちにとって言えば、私たちも主の戦いを感じ取るためには祈りを深くしないとわからない。目に見えるものでこうドキドキしてしまって、目に見えるものにこう脅かされてしまうので、私たちは本当に主の戦いをここに確信するためにこそ一人で静かに静まると。で、この礼拝の前にいつも我々5分ぐらいは最小限黙祷しているのも、そういう神様の言葉を受け取るためにも、悪い思い、この世の思いが排除されるように、そういう霊的な戦いに排除するという、そういうことのためにも黙祷しているわけですね。祈りがなかったらなんか心が浅くなる、それ信仰がずっとあった人でもそうです。まあ、朝の祈りっていうことの大切さはありますけれども、榎本さんがかつてですね、朝の15分ですね、とても大事だと、御言葉なりを深く黙想するということですね、まあ、15分で変わるっていうことですよね。それをしなかったら何かですね、心がせわしないまま一日が終わっていく。それも確かのことで、最近たまたまちょっと目にした、かつて愛農高校の校長さんしていた人がですね、書いておった経験として同じようなこと、愛農高校もですね、何年かしばらく前には非常に危機的な状況になって、もう学校が存立できないかもしれないという状況もあったんですね。でそういう時も非常にこう困ってですね、苦しんだんだけど、一番肝心な祈ることをおろそかになってたんです。目の前のいろんなこう対処しなければならないいろんなことをばっかり考えて考えてしまってくる。だそういう時にこそ祈らないと。だその時にそういうね、朝の15分が帰るということで、もう必ずそういうね、朝の15分を深く黙祷する、黙想するってですね、御言葉と静かに神の御声を聞こうとする。それによってだんだんと自分をですね、あるべき姿を取り返してきたということでですね、そういう経験を書いてあったのがあります。それはもう誰でもそうやと思います。心が浅くなって人間的なものを動かせるのは本当に祈りが深くない、しかも毎日の祈りがないという、そういう時にはどうでもどうしてもその心の中の戦いに負けていくというところなんですね。そういう意味で神様が戦ってくださると分かるためにも、まず朝の祈りを私たちも大切にするというわけですね。たった15分、24時間なんかとっても本当は短い、忙しいとか言っても15分ぐらい誰でもいつでもつかもうと思っていくらでもあるはずですね。 15分がないやした一人もいないはずですね。これも一人もいない。どんな忙しい人でもその気持ちにならないだけで、ですから、まあそういうことはやはり、意識して意図的に思わないと、ついつい目の前のことに流されていくということですね。で、これクリスチャンといえどもですね、そういう習慣をつけてなかったら、私もあちこち行くときに泊まっ、宿泊をですね、どうぞって言ってくださる場合もあるわけです。泊まるんですね。だけど、まあ、時折ですね、時には朝起きて、今と私が休ませてもらった部屋とか隣接してた場合、朝起きたらすぐテレビのスイッチを入れる家もそのほとんどないです。たまかにあったわけですけども、そしたらその日にですね、話さないといけないわけですね。だから朝からテレビの起きたらとてもこう語る気持ちになれないわけです。ただそれだけでもですね、費用をかけてもいいから別のところではぜひとも泊まれなきゃならんということですね。で、ああいう近畿習慣にしてどこにしてもですね、日曜日の大切なまあ、講話をする、メッセージをするっていう場合は、一人で朝から静まらない限りはですね、いけない。どうしてもそれから、離れておっても、例えば個室をということを言うのはそういうことなんですね。別のところでもいいからっていうことをですね、言ったりして、今までもしてきたわけですけども、まあ、そのぐらいですね、戦ってくださる、何もしないと心騒いどって戦ってくださるんだと、そんな風に簡単に思っても、それも負けてしまうわけです。やはり私たちもできることですね、まあ、10分、15分が難しいとしたら、娘で10分でも、例えば時間、タイマーでもかけといてですね、10分間はもう神様に見つめる、祈る。あるいは御言葉を、短い御言葉を黙祷するっていうですね、まあ、そういったことをされる。ことの方が、これはもう当然いいということですね。それ何もいらないわけです。特別な能力とか勉強とか、なんか健康もいらない。場所もいらない。何もいらないんですから、誰でもこの気持ちになったらできることです。そういう意味で、このように静まっ、主はたたって使ってくださる。あなた方は静まっていなさいって言われた。その言葉を私たちも受け取るというわけです。はい、それがまあ一つと。それから次のところですね。旧約聖書というと、神様の裁きとかですね、正義の神っていうなんとなくイメージが強い。これも、この11月少し前に福岡に行った時にも、最近時々参加し始めた人が、旧約聖書の神様、のイメージがどうしても裁かれる、自分も裁かれてしまうんじゃないか。で、この世界はそういう何かですね、弱いものを裁くような神様がこう支配したんじゃないかという、そういう気持ちが覗かれない、最近来始めたばかりだと。で、後でこの前ちょっと触れたですね、その場でも質問もされたり、で後でメールも、私がメールを、あまり詳しくは話せないですから、メールでも詳しく来たわけです。そういうふうに、なんか神様って怖いっていう感じから離れられないって言うんですね。神様の愛するとか言ってもどういうようなことなんだろうかとか。でも、この旧約聖書はですね、表面だけ読んだら一部の方に非常に激しい神様の厳しい裁きようなことが書いてあるからですね、旧約聖書なんか読みたくないとかいう人がおるわけなんです。けども、旧約聖書はですね、実は初めから神様の裁きとの愛も深く言っておるわけですね。それは、例えば、私たちが、前途を歩くとき、生きていくという、真っ暗な感じだったらもう生きたくないと。生きていたくない。でもその真っ暗でですね、混沌とした虚しい中にですね、光を与えてくださるっていうことであればですね、それは本当に歩いていけるわけです。そういうふうなんですね。あの真っ暗闇と混沌と訳されたのは、前も触れたように、豆腐は暴風ということなんですね。暴風。この言語はですね、本来虚しい、荒涼としたっていう意味なんです。 何もないと。で、まあ、それを混沌とした何もない。そういう中に光を与えてくださって、行くべき道を与えてくださるという。そこにまさにですね、その神様の愛が示されていたわけです。なんか大昔のですね、神話みたいに書いてあるんだと、作った時と本来やったと、真っ暗闇で風を吹いとった。ただそれだけ読んだ意味がないわけです。私たちへのですね、暗闇、この世はまさにですね、いろんな意味で私たちの心の中にも闇が迫って大きな罪を犯してしまうし、心がダメになってしまう。うっかりしてたら、大きな罪を犯さなくてもだんだんと心は鈍ってしまう。絶えずそういうところにさらされている中に、光あれといって本当に光があって、それをイエス様を受けてですね、私に従う者は命の光。神様の命がこもっている。神様の命っていうのも愛も真実もあるわけですね。それをくださる。そういうふうに最初から創世記のあの記述も実はですね、闇に苦しみ、混沌に苦しむ、あるいは虚しさに苦しむ私たちの愛が、あの、ああいう形でたった一言に数行で凝縮されているということなんですね。まあ、それぐらいですね、この聖書は初めから実はこの世界は暗くて混沌としても事実なんですけど、そこにどんなに暗くても混乱があっても神様の愛は厳然としてあるんだという、そういう意味ではこれから将来ですね、どんなになってもですね、最終的にキリストを信じ神様を信じも恐れることはないところであるんです。恐れるなっていうことは当てはまらんですね。そういうふうなことも神様の愛、そして、今日のところにあるような他にもいろいろあるんですけど、まあ、ちょっと省略をしますが、今日のところのような表現もまさに神様の愛を表現しているんですね。あなたの神主は父が子を背負うようにあなたを背負ってくださってきたんだと、それを見たと書いてあります。これは見た、見える人は本当に見たと言えるんですね。この見たのは誰なのかっていうと、モーセですね。モーセは見たという、この見たってのは単に導かれた、危険を導いてくれた、実際にこのようにこうイメージとしてありありと見えたっていうわけですね。背負うようにしてるのをですね、モーセは霊の目でそういうふうに見えたと言ってるわけです。これはですね、私たちも、例えば私自身もここにおられる方々も、もう今入ったばかり人いないわけです。10年、20年、30年。そういう例の見てみたら、自分の力で歩いてきたんだではなくてですね、神様がそう大きな手を持って、そして歩けない、本当だったら滅んでしまう、泥沼に落ち込んでしまって引き上げて背負ってきてくださったと、今日までですね。そういうふうな姿としても見えてくるはずなんです。そういったところは聖霊が全てを教えるって言った。聖なる霊を与えられているほどですね、そういう形で見えてくるって言うんですね。こういうところにもですね、モーセ一方では神様の愛非常に深くですね、こんな風にこうありありとこう浮かんでくるように見えたっていうわけです。で、こういうことは、なんか厳しい裁きする神様と非常にこう違ったイメージなんですね。それまさに神様の愛ということはこういう形でもはっきり、早くも示されておるということです。そしてこれは前にあのイザヤ書の時に触れたように、さっきも東川さん言われてたけれども、そのイザヤ書ではどこだったかというと、ちょっとイザヤ書の方を見ていただいたらですね、わかりますが、イザヤ書の46章の3ですね。46章の3で1138ページです。 1137から見たらいいですね。1138ページの最初から3節4節、イザヤ書の46章の3節4節っていう文ですね。とてもこれも印象深いですね。あなたたちは生まれた時からすでに追われてきたのだと。胎、お母さんのお腹を出た時からすでに担われてきた。そして同じように私はあなたたちの老いる日までずっと背負っていこうと。私はあなたたちを作ったのだと。だから私が担い、背負い、救い出すという。ここで前もあの時に言いましたように、追う、担う、背負っていくという三通りのもと、言語も変えてですね、こういうふうにして強調して表現されていたわけです。単に手引っ張っていくっていうんじゃないんですね。歩けないから担っていくという。これも本当に人間の弱さ、正しい道、神様の示す道、歩けない人間の弱さを知った上でですね、歩けないなら担っていってあげようという、そういう神様の愛というものがここに感じられるわけですね。はい、まあ、こういうふうにイザヤはこの今日の新明記であるこのモーセが見たということをさらに一層ですね、霊的に深く改めてそれを見たというですね、このイザヤがそれを見たことを書いてある、霊的に示されて、まあ、これを言ったことは啓示というわけですね。ほとんどの人は分からなかったわけです。特に選ばれた人が示された、それを啓示ということですよね。はい、それでまあ元のところに帰ります。で、そういうふうに神様の愛が示されてきたのに、ほとんどの人々はそれを信じようとしないで背いてばかりおったということですね。でもそういう堅苦な民をもですね、この神様は夜は日、昼は雲によって行く手を示され導かれたと。これ全体としてそういうふうに導きの神様っていうことがここでも言われているわけです。それから次のところではですね、主はあなたたちの不平不満の声を聞いて憤り誓って言われた。この悪い世代の人々のうちで私が与えるという先祖に誓った良い土地を見る者はいない。確かカレブだけは例外だと。カレブだけはそれを見るのだ。これは特別にですね、そういうふうに神様が示され土地へ行こうと。はっきりそれをだからですね。で、これはまあこの詳しいことに関しては民数記に、まあ、あるわけです。で、この民数記のとこ見ないとなぜカレブなのかがわからないんです。それでちょっと民数記をですね。民数記の13章の30、民数記の13章の30節のところですね。235ページです。他の多くの民がですね、そんな神様が示された目的の地ってのは非常に怖いんだと。別の人は非常にそれは父と蜜の流れで良いんだと言った。でその二つが意見があった時にですね、カレブが 賛辞せて民を鎮めて孟子に向かっていったと、断然登っていくべきだと、そこを取ることはできるんだと、必ず勝利すると。他の人たちはで、いやとても負けるんだと、そんなこと言ったら負けてしまうと言ってたんだけど、まあ彼は断然行くべきだという、まあそういったことだったんですね。それで例外だと。はい。ついにここのところだけで分かりにくい、前のところを見なければ分からないとかありますね。はい。それでも元のところに帰りますが、でここでですね、カレブはそういうに分かりますけれども、とても意外なことはモーセも入ることができないと言われたことです。37節、これもとても意外なことですね。さっき見たように、一方で神様の愛というのを深く示された人、これモーセ示されたわけです。そのモーセにも37節でですね、主はあなたたちの上に、私っていうのはモーセなんです、私に対しても激しく憤って言われて、あなたもそこに入ることはできない、あなたの後継者でヨシア、カレブは行くんだと言った。これはこのまま言うのはとてもわからないですね。あのエジプトの困難な状態の中をですね、神様から直接に力をもらって、さまざまな苦労をしながら引っ張り出して、そうして引っ張り出してからも人々の敵対する中を導いてきたわけですね。そのモーセがどうして入れないのか。むしろモーセこそですね、一番に入って凱旋ですね、凱旋するような人のはずですね、本来では。ここまで40年近い歳月をたどり着いたのは、この一人にモーセの導きによったと。もちろんその背後の神様がモーセを力を与えたんですけれども、ここだけでは全くわからないわけです。どうしてモーセなのかと。書き間違いじゃないのかと思うぐらい不可解なところですね。こういうところにもですね、この聖書の他の書物と全く違った書き方があるわけなんです。どうしてだろうかと。これはこの民数記の20章のところにあるわけですね。民数記の20章の12節というところです。247ページ、二次章の、非常に水がなくてですね、非常に人々が怒ってしたところです。二次章。で、我々はもうこんなことなら死んでしまってた方が良かったんだとまで人々が反対したわけです。その時に6節以降に書いてありますね。主の栄光がモーセとアロンに現れたと。あなたは杖を取って兄弟アロンと共にその人々を集めて、目の前で岩に向かって水を出せと命じなさいと。そうしたら水が出るんだと。モーセは命じられた通り主の御前から杖を取って、そしてモーセとアロンは人々を岩の前に集めて、反逆する者たちを聞け、この岩のために水を出さねばならないのかと言って、モーセを手上げて杖を二度打ったというと水が出た。主はモーセとアロンに言ったと。あなたたちは私を信じることをせず、イスラエルの人々の間で私の聖なることを示さなかった。ここも何でこうなってるのかと。主は人々に言ったんだから、主はモーセとアロンに言ったんですね。あなたたちは私を信じることをしないで、聖なることを示さなかったではないかと。でも、モーセは言った通りに杖を打ったではないですかと。これはどういうことか、このままでも非常に分かりにくいと思いますが、これはですね、神様から言われてですね、打ちなさいって言ったのは一回で神様の力を現れた。ただ一回ピシッと打ったらですね、それで岩から水が出たというんですね、はずなんだと。ところが二回打ったって言うんです。 1回でなくてですね、もう出ないかもしれない。2回打っとかないかんだろうという。ただそのためだけにこのように言われたわけです。あなたたちは私を信じることをせずとか、私の聖なること、1回での2回、あたかも1回ではダメなように、神の力が不足しているかのようにしてしまったという。これはとっても驚くべきようなことですね。こういうふうに人々の指導者たるものはですね、一層厳しい標準でこのように神様も扱うということなんですね。これも人間社会と違うわけですね。人間社会であるとですね、地位が高くなるほどいろんなこともですね、汚れたことでもいっぱい入ることができて、みんな黙っとるわけです。大概ありますね。よほどひどいことがあったら、今回の東京知事のみたいにですね、それは見つかってああいうふうに袋叩きになるけれども、多くの場合政治家でも上になるほどみんなが悪いものいっぱい入り込んでくるんですよね、政治家でも。そういうことになりますが、このようにですね、厳しいあれを態度を示さないということです。これは前にですね、巨人の原監督っていうのがですね、暴力団と前にですね、巨額の金を渡して、交渉して解決したと。そんなことをしたら普通は絶対ダメなわけなんですね。それ非常に問題になったのにですね、うやむやにされてしまって、何なら処罰も受けないままになったわけです。まあ、そういうふうにですね、銀行でも暴力団と関係があったって言ったら大きな問題になってトップを辞めないといけないと。それ暴力団ってのは暴力と脅しでもって金を脅したっていう非常に反社会的なものですね。それでもああいうふうに非常に背後のバックの力ある者がおったらうやむやにしてしまうと。そんなこといっぱいあるわけです。でもこの聖書の世界ではですね、このようなことがですね、厳しく見られるということです。で、結局元のところに帰りますが、結局どういうことかといえば、神様はですね、さまざまな人間、どんなに大きな働きをしたように見えてもですね、神様の前に大きな働きを委ねられたものほどまた厳しく見られると。ということが一方であるわけですね。恵みも大きい。こういうふうに他の人は見ないのに、神様が担ってみんな運んでこられたと。その神様の愛もモーセははっきり見ることができたわけです。そういう大きな恵みと力も与えられたと。で、一方ではですね、このように厳しく神様をまた扱うと。多く委ねられたものとまた多くの厳しい目で見られるということがあるわけですね。この点は、キリストを信じる者もですね、他の人は神様を知らないから、同じことをしてても、これはもう、それほどまで罰せられないかもしれないけど、神様を知っている者がですね、同じことをしたら、それはより、これは裁きも受けるということになりますよね。神様を知っているということはですね、求めてそういう悪いものか誘惑が逃れるようにできるはずなのに、それをしなかったということもあります。そういうふうに、この世はですね、非常に大きな働きをした人は非常にみんな褒め上げるわけです。で、この聖書はですね、こんな大きな働きをした人であってもですね、入ることはできないと。というようなことがあることでわかりますように、ここでもですね、聖書というのは人間が褒めたたえられるようなことには決してしないということです。この世では、約束の地に入って、モーセが先頭となって入っていって、みんなはこれモーセだって言って褒めたたいて万歳すると。そういう光景を想像しますよね。だからモーセしか入ってはダメだと。そのぐらいですね、ただ神だけに栄光を期するという姿勢をここで言おうとしているということですね。そんな書き方、厳しい書き方はないわけですね、この絵では。この前の、少し前の、宮城の、プロ野球、楽天というのが、 ああいうふうにして買って凱旋したらですね、いっぱいの人たちがもう英雄みたいに褒めたたえたということありますよね。特にああいう被災を受けたところだったから、何か弱いし打ちしがれとったから大きな気晴らしになったという、もう本当にすごいのが神様みたいに褒めたたえると。それはこの世はそうなんです。大きな業績を与えるほど褒めたたえるんだけど、この聖書の世界はですね、どんな大きなことをしたからといって褒めたたえたりしないわけです。神様だけを褒めるという。そういった本当に驚かされるような、そういう意味では厳しさを持っているということですね。この前の日曜日もそうです。ダビデなんてですね、あれだけの詩編を使って、今も全世界の賛美歌の源になって、たくさんの働きをしたけれども、大きな罪を犯したためにですね、徹底して神様からの厳しい思い、苦しみを与えられることになったわけです。で、そんなことを隠して書かないんじゃなくてですね、それを赤裸々にああいうふうに聖書に書き残したわけです。そこにもそういうダビデをもう許す神様。どんなに大きな働きをしてもやっぱり罪に陥る人間の弱さ、その背後の神様っていうことを私たちは注目すべき、本当に神様だということですね。弱い人も強そうに見える人もみんなそういう弱さを持って、そういうふうにこの書き方というものが聖書は違っているということですね。はい、それであともうちょっと時間がありませんので、そこまでにしておきますが、この両方の側面ですね、最初に言ったこの神様の愛ということをはっきり掲示されていたって、これもとっても大事なことなんですね。旧約聖書からすでにあったと、そういうことを知った上でこちらの方の神様一本の厳しさと両方を持っている書いてあるのがこの聖書だということですね。はい、それではそこまでした。